皆さんおはようございます。季節が巡って今年の台風の最初の一つがやってきているようです。皆さんの足が守られて、今日礼拝に来ることができましたこと本当に感謝します。まあ、こういうふうにして私たち日本はこう季節が移ろいがはっきりしていて、季節の変化を楽しむことができるのもありがたいことだと思います。また楽しみだと思います。と同時に、日本人クリスチャンとしてこの季節の移ろいというものをイエス様が特にこう高生涯を送られた毎日毎日とこう常にこう重ね合わせて、今頃はイエス様がこういう時だったと、ちょうど今頃はこういう時だったと、聖書の中のイエス様のエピソードと重ね合わせて季節を味わうことができると、なかなかそれはですね喜ばしいことなんじゃないでしょうか。前回ですね、ちょうど今のこのような時期にイエス様が復活なさり、イースターですね、復活節、そして天に上げられた日まで1章の3節から11節ですか、そこまで目を向けました。イエス様はイエス様が昇天をなさって天に上げられていく様子を呆然と見上げていた弟子たちに対して、天を見上げて呆然としている時ではない、これからあなたたちの目を地に向けなさい、これから福音をこの地にあなたたちが伝えていくのだと仰せになりましたね。私の証人となるのです、地の果てにまでともイエス様はおっしゃって、天をぼーっと見ている彼らの目を地にそして地の果てにというふうに転換させようとなさっていた。その時にイエス様が最後にもう一度、イエスは天に昇って行かれるのをあなた方が見た時と同じ有様でまたおいでになるのですと仰せになった。それで彼らが今日読んだところですけれども、そこで彼らはオリーブという山からエルサレムに帰ったというふうになったんだということを前回お話をいたしました。本当に良かったと思います。彼らは今バラバラになろうとしておりました。イエスの弟子が自分の使命を離れて、それを忘れてしまって、もう元のもう漁師になるんだ、もうガリラに帰ってしまって船に乗って漁をするんだ、そんなところまで行きかけておったんですけれども、イエス様はそこにまで行ってくださって、いやこれからだよと教えてくださったんですよね。呆然としている彼らを彼らの目を地に向けさせてくださいました。上を見てる時じゃないと、あなたたちの立っている地を見なさい、地の果てに、そこにあなたたちのこれからの使命がこれから始まると仰せくださいました。そして今回私たちが12節から読んでますけれども、その時から聖霊がお下りになる、あのペンテコステですね、聖霊降臨のまでの間のこと、私たちは今日読んだわけです。私たちは今年ペンテコステを6月の12日に迎えようとしております。あと2週間ですね、ちょうどこの辺りだということですよ。そう思うとですね、自分たちのちょうど同じ季節にイエス様と弟子たちがこういうことがあったということをですね、読んで本当にこうほかほかとしてきますね。6月の12日には世界宣教を覚える礼拝を教会で計画をしています。そして午後には私たちの属するジェカという団体、その中関東地区の西の方の地区で宣教大会を開こうというふうにもしています。あのペンテコスの時から世界宣教が始まったのですから、その時に世界宣教について覚えるということは最もふさわしいことだと思います。私たちの心をですね、これから2週間かけてペンテコスに向かって備え準備をしていきたいと思うところです。私たちと同じようにこのペンテコステの出来事の1週間2週間ほど前にエルサレムの街中にある建物の屋上の間で祈っている一握りの人々がここに姿を現しています。間もなく約束された聖霊の降臨を受けて教会を形作っていく、その土台となる人たちがここにおります。彼らは本当にわずかの人々でした。本当に指折り数えることのできるほどの人々でした。彼らには私たちの教会のような街道がありません。 雨風をしのぐものがないんですね。何かとこう協力し合うことができるようにですね、まあ、ジェカの交わりもないわけです。当時ジェカがなかったそうです。今笑っていいところなんですよないんですね。彼らは学生たちの面倒を見てくれる配備員も掲示家もない、そういう時代です。キリスト教の図書を作って売ってくれるキリスト教出版社もありません。でも彼らには持っているものがありました。それが間もなく聖霊の導きを受けて教会を形成していくために不可欠の事柄でした。今朝私たちはそこに焦点を当てたいと思うんです。この時に行われたほとんど唯一の、記録されているほとんど唯一の出来事はユダの代わりを選ぶということです。ユダの代わりを選ぶ使徒の働きはそれだけ書いてるんですね。焦点からペンテコステまでの間、ユダの代わりを選ぶということしか書いてないんです。まあ、他にいろいろあったと思います、もちろん。しかし聖書はこれは大事です。これは中心的です。これはこの時代のこの時の教会にとって最も基本的なこと、また後々の私たち2000年後の私たちにもまた今も変わることなく必要なものだと。ですから永遠の言葉の中にそれは記録されました。エルサレムの屋上の間に集まっていた人々に注目しましょう。この屋上に集まっていた人々はイエス様の復活の前はどんな姿だったでしょうか。彼らは恐れておりました。平安があるようにと言って近づかなければ、近づくことのできないほどビクビクしていたんですね。復活を全く期待もせず信じてもいなかった。何度も聞きましたけれども、信じることができないままに復活を迎えたわけです。そして彼らは期待もなく、イエス様はただ死んでしまったのだと思いましたので、ただ食べ物が欲しかったというだけじゃなく、寮に戻ろうとしていた。彼らもすっかり後ろ向いてたわけですね。前に進まなければならない使命があるのに、使命から離れてバラバラになりかけておりました。そしてイエス様が昇天の時に弟子たちのところを彼らを集めて、彼らを取り扱ってくださいました。しかし彼らはその時でさえもイエス様のおっしゃることを誤解してましたね。主よ、いよいよ自分たちのために、イスラエルのために国を再興してくださるのですかって言ってます。まだあの時にそういうことを言っておりますね。イエス様のおっしゃるその神の国新しくするとおっしゃるのは何か政治的な回復のことだ、自分たちの敵を倒してくれるんだ、そういう地上的な革命家運動家のことを指しているんだというふうに思ってイエス様に期待をかけました。そしてイエス様が、そんな期待をかけているイエス様が天に昇っていかれると呆然としてたわけです。立ち尽くしていたわけです。がっかり呆然自失してしまった、そういう人たちですね。しかしそれでも彼らは、いやそうじゃない、天に昇っていかれた時と同じありさまで、あなた方が見た時と同じありさまでまたイエス様がおいでになると、その言葉を聞いて彼らは少し目が開いたんですね。そうか、これで終わりじゃないんだと思ったんです。またおいでになる、イエス様がまたおいでになる、再臨です。そのことが分かったために、そしてその再臨に向けて私たちに使命がある、やることがあるということが分かったために、彼らはオリーブ山に戻っていくことにしたんです。あ、ごめんなさい、エルサレムに戻っていくことにしたんです。イエス様はおっしゃいますから、エルサレムから離れないでいなさいとおっしゃいますから、そこで私の約束を待ちなさいとおっしゃいますから、彼らは待機したんです。教会が聖霊を受けて、ペンテコスの出来事、あの奇跡を受けて教会が始まろうとしているときに、教会がした非常に積極的なことの一つが待つということですね。待つということ、あの私たちの人生もそうだと思いますけど、待つということ多いですね。待つということが多いですよ。しかしそれには何をやっても何も起こらない、どういうふうにしても前進しないというときに待つということは非常につらいことですけれども、本当に神様の導きの中で私たちにとって無駄なことないです。待つということは実は非常に大事なことなんですね。 この時の屋上の間の人たち、この一握りの人たちにとっても本当にわずかな人数で心細くてね、一体自分たちがこれから何ができるか、こんな人数でこんな者たちで、彼らは思ったと思います。そこに集まっていた人たち、弟子たちの名前とか、それからイエス様の家族の者たち、イエスの兄弟たちというのも出てきて驚きますね。あ、イエス様の兄弟、イエス様の後に生まれた何人もの男の子たちも、まあ、女の子たちもいたということが福音書の方を見ると名前まで分かってますね。あの人たちも今やもうね、イエス様の兄弟としてここにいるんじゃなくて信者としているわけですね。信者としてここにいる。そして彼らが皆心を合わせ祈りに専念していたということに私たちの目が向かないでしょうか。私たちはこのグループ、この本当に一握りの人たちが一つになって祈っている姿というものに、そして待っている姿というものに、教会に偉大なことが起こる、教会に時代を隠すようなことが起こる、その直前の教会の姿として必要なものを見ます。一つになって祈って待つんですね。そうするときに偉大なことが起こる。ペンテコスの時そうでした。それと同じように私たちは2000年間教会は折々にそのような節目を経験して通り過ごしてきたのではないでしょうか。今や私たちもそうだと思います。心を一つにして祈り、神様のなさる御業を待つんですね。私はこの集まっていた者たちというのは人としては本当にバラバラだなと思いますね。まず何と言っても彼らはイエス様のことを裏切ってそれぞれ散っていってしまった人たちがいつの間にかバタバタバタバタと集まってきているわけですね。想像に難くないのはですね、彼らの中でもちょっとこう気まずい雰囲気があったと思いますね。お互いに裏切ってしまったじゃないですか。裏切ってしまった者たちがですね、また寄り集まってですね、そしてこれから待っているわけです。これイエス様の使命があるらしい、待っているわけです。自分たちのようなものがっていう気持ちもすると思います。あんなことをしてしまってはというのもすると、そういう気持ちもすると思います。またそれ以上にですね、彼らの中にこうなんとなくギクシャクした気持ちがある中にあっても、この中にある人たちの中にもっとですね、いろんな違いがあります。例えば熱心党員シモンというのが、まずわざわざ熱心党員って名前がついていますね。これどういう人かというと、独立主義者ですよ、熱心党員というのは。もうユダヤ人 の、 誇りを忘れるな、ローマを粉砕しろ、安保反対じゃないけどもやってる人たちですね。熱心党員ですかと思うと、マタイがいるでしょ。マタイは誰ですか。主税人でしょ。主税人はローマの手先になって、みんなからローマの犬って言われてですね、税金同胞から集めてローマに送ってる人でしょ。ですから私たちはよく見るのは、この人たちはですね、単なる人数というだけで見ると本当に一握りのものであるということはなるほどそうですけども、それだけじゃない、バラバラな人たちです。政治的な立場は全然違うんです。この中に男も女もいる。でさらに私が申し上げたいのは、イエス様の血縁者がいる、そうじゃないものがいる。これ血の問題ですよね。家族の問題、そういうものも全部超えてる。血縁的な相違、性別を超え、政治的な宗教的なその考え方やモットーやそうしたものを超えて、彼らは一つになり祈り待っているわけです。人間としては本当にバラバラですけれども、しかし彼らの中に一つとなる心がありました。そのためにエルサレムに彼らは帰りました。エルサレムから離れないとイエス様がおっしゃるので守りました。父の約束を待ちなさいとイエス様がおっしゃいましたので、祈りに専念していた、書いてあります。でそういう中でこの人たちはですね、イエス様がもう一度来られるとおっしゃった、その一つを握りしめて待っているんです。イエス様がもう一度いらっしゃるとおっしゃった、つまり続くんだということです。死んで終わりじゃないということです。帰ってしまった、天に帰ってしまってもうさようならと、これからイエス様のことです、いついつまでもその思い出と教えを大事にして頑張っていこうっていう、そういうもんじゃないということです。イエス様はもう一つ大きなイベントを設けておられる。これからイエス様がおいでになると、それに向かっている今なんだ そういう時代感覚、そういう歴史感覚を彼らは持っているんです。そこに向かおうとしているんです。実に幼い裏切り者たちの集まりであり、そしてその中には政治的な考え方の違い、衝突がたくさんありました。しかし彼らは一つとされているんです。イエス様が再臨する、この一つを握って彼らは一つとされておりました。私はここのところにですね、本当に教会の姿を見るような思いですね。最初の教会のメンバーたちです。そして私たち残りの時間で見たいことは、この人たちが他にもいろいろにね、ああこうと提案も出たかもしれない、アイデアも出たかもしれないのに、この期間にやったことっていうのはユダの補充、代わりを選ぶっていうことだった。ペテロの提案に促されてイエス様を売って、まあ、自殺をしてしまって、そして、失われてしまったあのユダに代わって十二使徒の一員となるべき人物を選ぶということをしたということですね。これには深い意味があるように思いますね。使徒の補充、簡単に最初に私が理解する答えを言えば、それは彼らがですね、イエス様から言われた自分たちの使命を本当に理解したから取った行動だと思います。イエス様は何とおっしゃいましたか？彼らに何とおっしゃいましたか？イエス様は彼らに、私の証人となるのですとおっしゃったでしょ。地の果てにまで私の証人となるのですと。聖霊が下られるときに力を受けます、そして私の証人となるのですとおっしゃいました。ならばイエス様が12人選んだものの一人が欠けているならば、イエス様の証人を補充しようじゃないかと彼らは考えたんです。つまり彼らはやる気になっているってことです。俗な言い方をすれば、証人になろう、証人になるのならば欠けているものがある、それを補充して聖霊がお下りになるのを待とう、神様の約束を待とう、彼らはそう思ったんじゃないでしょうか。ですから彼らが他のことではなく、ユダの代わりを選ぶということをしている、証人になるという大目的があったからですね。使命があったからです。彼らの目がぶれてないんです。イエス様がおっしゃったその大切な大切なイエスの証人となっていくということ、教会の使命がそこにあるということがあれば、そうと分かれば、じゃあ証人になるためにと彼らは次の具体的な行動を起こしていったということです。その意味で本当にここに私は教会の真の姿があるように、その一つが見えるように思います。このようにして彼らがこの欠けてしまったユダの代わりを選ぼうといたしましたときに、ペテロが立ちました。ペテロはすでにここで教会のリーダーシップを取って立ち上がって民たちを導いています。彼の提案は本当に賢い提案だったと思います。なぜならば彼はですね、まず聖書に立ち返ったからです。彼のメッセージの冒頭は聖書でしょ。この失われてしまった自分たちのところから離れて自殺して死んでしまったあのユダのことについて、あんなやつがいたねと、そういう言い方してないです。裏切り者、責めるようなこと言ってないです。確かに悲しい出来事が起こりました。悲劇が起こりました。イエスの12人の弟子のうちの一人が裏切ったわけです。けれども彼はそれを聖書を通してその出来事を捉えているんです。把握しているんです。人間的な理解を彼はしてないんですね。兄弟たち、イエスを捕らえた者どもの手引きをしたユダについて、聖霊がダビデの口を通して予言された聖書の言葉は成就しなければならなかったのです。彼が120名ほどの兄弟たちの集まっていたところにすっくと立って開口一番語ったのは御言葉ですよ。教会は御言葉に帰らなきゃダメです。これは教会ですよ。この危機の時に教会は御言葉に帰ってるんです。御言葉の教えに立ち返っているんです。それでこれは聖書の御言葉の成就だと理解しています。そしてそれを民たちに教えていますね。 この彼が書いた言葉18節からですね、こう言っています。ところがこの男は不正なことをして得た報酬で辞書を手に入れたが、真っ逆さまに落ち、体は真っ二つに裂け、腹綿が全部飛び出してしまった。このことがエルサレムの住民全部に知れて、その辞書は彼らの国語で開ける玉、すなわち血の辞書と呼ばれるようになったというふうに、この使徒の働きの著者ルカは解説しています。これはユダが取った行動の説明だと思うんですね。イエス様のことを売ってしまって、一旦彼はですね、そうしましたけど後悔したんでしたよね。それで金を返しに行ったんですけども、受け付けてもらえなかった、そうでしたね。そしてその金をですね、もうどうすることもできない、もう自分の死を裏切ってしまった、その銀貨30枚を持ってるわけにもいかないから、彼はそれを神殿に投げ込んだんです。そして彼は出て行って首を吊って死んでしまったんですよ。そのユダの体がですね、落ちて鬱血した、その首を吊って死んだために鬱血した血が破裂して、大抵の場合このようなこの自殺者が出ると、当時のユダヤの社会ではこの、谷ですね、火の物谷という谷があって、そちらがゴミを捨てたり、ゴミの焼却所になったり、瓦礫を捨てたり、あるいはこうした死体をですね、無縁仏のような死体を捨てて焼いたりする場所になっていたそうです。人々がそれをゴロゴロと崖の上から蹴り落としたんだと思いますね。それが実際にあったことだったんじゃないでしょうか。ユダの体が落ちてというのはそういうことだと思います。そして投げ入れたお金でですね、祭司長たちももうそれも困りますので、しょうがない陶器師の土地を買い取って、雪倒れになった人たちの墓場にしたということがあるわけですね。こういうことが、ルカがここで私たちに知らせている内容です。このことはですね、実は聖書の詩篇に書いてあるって彼は言うんですね。20節、実は詩篇にはこう書いてあるのです。彼の住まいは荒れ果てよ、そこには住む者がいなくなれ、またその職は他の人に取らせよと、聖書にそう書いてある、だからそれをしましょうって言うんです。この起こった出来事は聖書によればこういう出来事です、だから聖書の言う通りにしましょうと彼は言いました。これは素晴らしい、ペテロが教会にその時に立ち上がって導いた素晴らしい指導だったと思いますね。私たちも聖書の原則に戻っていくんです。繰り返し繰り返しそうです。そして続いて、その次にもう一つ、この群れのやったことで素晴らしいのは、自分たちの判断力も働かせたということです。聖書がどう教えているか、それを見て取りました。それに立って彼らはですね、自分たちの判断力を働かせた。それが21節から23節のところに出てくる部分で学びたい、取りたい点です。21節、ですから主イエスが私たちと一緒に生活された間、すなわちヨハネのバプテスマから始まって私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした者の中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。そこで彼らはバルサバと呼ばれる別名をユストというヨセフとマッテヤという二人を立てたと書いてありますね。この最初の教会の元になった人たちがやったこのユダの代わり、使徒の補充、第一は御言葉に変える、第二の点はその教えに立って彼らは自分たちの中で判断を働かせたということです。私たちが進んでいくときに、私たちはいつも何かこう棚ぼたしにですね、どっかから聞こえてくるこの不思議なこの神様の導きの声を待っているのではないですよね。聖書を読み教えられ、私たちもその中で判断をし、比べ、選び、調べ、判断をして選び取って進むわけです。人間の判断というものは全く退けられるということではありませんね。クリスチャンたちの適切な判断が用いられます。しかしもう一方で、それは勝手気ままな考えとか資料のない思いつきではあってはならないとも言えます。ですからこういう場合に判断がどのようにして適切になるのか、何が適切になるのか、何をもって適切と考えられるのか、これが大事だと思います。私たちの判断することが適切だと言えるのはなぜなのか、 それは弟子たちが定めた条件によく現れていますね。彼らはこう言っているんです。主イエスが私たちと一緒に生活された間、ずっと行動を共にして寝食を共にしていた誰か一人がイエス様の復活の証人とならなければいけません。ここに現れているのはイエス様の復活の証人となる人は誰かということです。イエス様が私たちにおっしゃったのは一体何だったか、何だった、私の証人となるのですとおっしゃいました。それが私たちのこれからの使命です。大目的です。だとすれば、私たちが今一人の人を選ぼうとするときに、その基準に教会の使命に合っているのか、そのことを考えてこの新しい一人の人を選びましょうと進めているんです。誰かこう見た目にいい人とかですね、こう地位のある人とか力のありそうな人とかお金持ちを選ぼうとか、そういうことは全く出てこないです。この人たちの素晴らしさは、私は第二はそこだと思うんですね。自分たちの使命は何かということに、それを物差しにして当てたんです。そして自分たちの判断が適切なものになるようにと彼らは選び取っていきました。主イエス様の交渉外に直接に関わりのある生活、寝起きを共にした、行動を共にした人でなければならないのは当たり前ですよね。証人なんですから、イエスの復活の証人となるんだったら本当に一緒にいた人でなければならないと言うんです。その人が金持ちでなくてもいいです。地位がなくてもいいです。有名な人でなくてもいいです。学問がなくてもいいんです。イエスと共にいる人、特にイエス様の復活の証人なんですから、そんなことだったみたいですねなんて言う人じゃダメなんですよね。イエス様は復活したってみんな言ってますねっていう人じゃダメなんですよね。私は見ました、主は蘇られました、脅かされても命を取られても証言する人じゃなきゃダメでしょ。イエスの復活の証人になるんだったらそういう人を選ばなければならないと、彼らはその物差しを正しく選び取った。これが素晴らしいと思います。物差しは教会の使命です。私たちが何でもそうです。このことだけじゃないです。私たちこれそれから2000年間教会はですね、この使命の物差しを忘れるときに教会はおかしくなるんです。この使命の物差しを取っているときに教会は正しく歩みました。苦難の中でも進むことができました。私たちはこの物差しを、この基準を片時でも手放したり忘れたりすることのないようにいたしましょう。そして最後です。彼らの素晴らしさがもう一つ現れています。彼らはその基準に合わせて2人まで絞りました。ユストというヨセフ、それからマッテア、この2人を立てました。そしてその後何をしているか、私たちはですね、よくやってしまう間違いは、自分たちの知恵で基準で正しい標準であってもそれでまとめていって判断しますね。それで終わっちゃうんです。私たちはこの時のように2人にまとめて後でくじを引かなくてもいいですよ。もちろん同じことをしなくてもいいです。しかし私たちの心の中によく考え、よく分析し、比べて調べて絞っていってこれだと思っても、なおもう一つ私たちが恐れなければならないものがあります。神の主権です。教会は人間の知恵の集合体じゃないです。教会は人間の判断の集合体じゃないです。私たちは自分たちの知恵、自分たちの判断を働かせます。それは健全なことです。良きことです。しかし私たちはなおそれを超えて神の主権を恐れた飛びます。これがなければ教会はいつも危ないですよ。彼らはこう言ってるでしょう。そしてこう祈った。最後にまた祈るんですね。そしてこう祈った。すべての人の心を知っておられる主よ。この務めと使徒職の地位を継がせるためにこの二人のうちのどちらをお選びになるかお示しくださいと。彼らは祈り、神様に最後の判断をお任せしました。二人まで絞りました。 後の決定を神様に追い出しました。まず彼らは祈って全ての人の心を知っておられる主よと叫んでいます。私たちは見えるところに従ってせいぜいよく祈り考えてこの二人に絞りましたけれども、どうでしょうか神様、あなたは何を選ばれますか。内面まで見通しておられる主よ、あなたのご判断を私たちに今見せてくださいと。彼らは神様の試験を本当に恐れていますね。教会の姿です。人間の側における全ての準備は整いました。それはすべきことです。それをしないでいてどっかから神様の御心が棚ぼたしに起こってきますように、それは信仰じゃないです。考えます、選び取ります。しかし私たちはそこで全てが終了したと思いやすい。そして人間の準備に信頼して進もうとする。そうではありません。そこから話が始まります。全ての準備を成し終えて初めになされるものは祈りです。神様のご試験を恐れることです。そして神様のご決定を待ちます。ここに出てくる9時っていうのは現代人からすると、え、最後9時かよっていう感じですね。がっくりしたようなですね、感じが ある方たちはあるかと思いますね。そこまで真剣に祈ってね、よく選んで選んで本当に霊的にやってきたような感じがするんですけども、最後は9時、ちょっとびっくりしますね。しかしですね、聖書の中に9時のことが書かれていて、これは箴言にあるんですけども、こう書いてありますね。9時は膝に投げられるが、そのすべての決定は主から来ると書かれています。つまりここに立ってですね、教会にとってはもうこうだったと思うんですね。二人のうちにどちらがどちらでも、もう自分たちも比べられない、判断ができないほどどちらでも良いと思う、どちらがどちらに勝っているとも劣っているとも言えない、そういう状態だった。もうそれ以上の判断ができない、その時に用いられるのがくじだったって。私たちがやる阿弥陀くじ、阿弥陀くじっていう、ああいう何かですね、こう誰が先にアイスクリーム食べるかっていうふうなですね、そういう時に使うようなくじ、のんきで、いい加減なですね、ものとは全然違うということですね。神様に信頼して彼らはそのようにいたしました。皆さん、私たちはもし人としてバラバラでも一致した祈りが必要です。聖書の示すところに戻ります。使命に導かれた判断を下します。神の主権を第一といたします。ペンテコステを目前にして、私たちは直前に、あの時も教会がその目当てのために、教会の目的のために、使命のために懸命に考え、懸命に祈ってたということ、聖霊がお下りになってこれから世界宣教が始まる、ダーッと始まっていく、その前夜彼らが使徒の代務者を選んでいたということ、正しく選ぼうとしていたということに深い感動を覚えます。今私たちもそのようにしたいものだと思います。私たちもこのようにして教会として歩んでいきたいものだと心から思います。まもなくペンテコステを迎えようとするとき、その直前にこのような出来事があったということをですね、思い見ながら、まあ、これから2週間ですね、過ごす、そのことは私たちのこの2週間をより意義深い、深いものにすると思います。お祈りをしましょう。